This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第46回です。さて、先週19日までフランスで開催されていたカンヌ国際映画祭の話を少し。是枝裕和監督の映画万引き家族がコンペ部門において最高賞であるパルムドールを受賞しましたね。日本人が受賞するのは今村翔平監督の映画うなぎ以来21年ぶりだと話題になりましたね。さて、このカンヌ映画祭のコンペ部門ですが、今年からフランスで劇場公開しない作品は参加できないというルールを設定したそうなんですね。そのためオンラインストリーミングサービスを提供するネットフリックスはカンヌ映画祭からの撤退を表明。これはフランス国内で劇場公開した映画作品は3年経たないとオンライン配信してはいけないと決まっているせいで、オリジナル作品に力を入れているネットフリックスとしては新ルールに従いフランスで劇場公開配信まで3年という決まりを守ると商売が成り立たない。そのためカンヌ映画祭からの撤退を決断したという流れです。これ昨年のカンヌ映画祭でも問題視されてましたよね。ストリーミング配信される映画を映画と呼んでいいのか、映画館で上映される映画こそが映画ではないのかといった具合に、このポッドキャストではネットフリックスで配信されている作品を多数取り上げてますので、一応個人的な見解を話しておきたいと思うんですね。まずは映画というものが存在していて、次にテレビドラマが生まれ、家庭用ビデオの登場によりビデオ映画が誕生、そしてオンライン配信作品が台頭を始めた。そもそもが映画とテレビドラマでは使用する機材が違ってたんですよね。映画はフィルムで、テレビドラマは VTR、 映画が 35mm フィルムで、ビデオ映画は 16mm フィルム。つまりかつての時代にはまず機材の差が存在してたんですね。巨大なスクリーンに耐えるため映画は引きの絵と長回しでどっしりと構えて、テレビドラマはチャンネルを変えられないためチャカチャカと映像が動き、役者のアップを対応する。しかし2000年代から映画の現場でデジタル革命が起き、機材の差はなくなった。撮影はもちろん編集作業も、映画館の配給ですらデジタル化。大手シネコンではサーバーから各スクリーンに映像を配信して上映しているのが現状です。これはもはや観客である我々がどこで見るかの差でしかないわけです。巨大なスクリーンの前で見るのか、テレビやパソコンの画面で見るのか、それとも手元のスマホで見るのか。大勢で一緒のスクリーンを眺める体験を映画とすると、それ以外は違うものに見えるでしょうが、もはやそれは過去の記憶でしかないわけです。カンヌ映画祭は世界中から配給会社やバイヤーが集まって映画を売り買いする見本市でもあるわけですが、世界各国へと映画を同時配信することができるオンラインストリーミングが締め出されるのは仕方ないのかなと感じます。各国の配給会社にとって自分たちが苦労して配給券を購入してもすぐネットで配信されたのでは仕事にならないわけですから。これ来年からディズニーがオンラインストリーミング事業に 本格参入すると言われてますよね。今後はオンラインストリーミングされるものこそが映画である。映画館で映画を見る行為はアトラクションとしての映画を楽しむ層とレコード趣味のように名画を心待ちにする層に二極化し、中間層のいわゆる普通になんとなく映画を見ていた層はごっそりとオンラインストリーミングに移行するんでしょう。カンヌ映画祭が今年から設定したフランスで劇場公開しない作品は参加できないという新ルールは、今後カンヌはレコード趣味になるという宣言みたいなものと受け止めました。映画が誕生して100年以上、価値観の転換点にフランス映画界はもちろん我々もいるんだなと感じてます。さあ、シネマの秘密第46回始めます。紹介した映画は、ママは日本へ嫁に行っちゃダメというけれど、2016年に制作された日本台湾の合作映画です。台湾で人気を集めるタレントの茂木夫婦、日本人男性である茂木さんと台湾人女性である凛ちゃん、2人は日本と台湾の遠距離恋愛を経て結婚。それに至るまでの慣れ初めを、りんちゃんはリアルタイムに SNS で公開してたそうで、仲睦まじい姿が可愛らしいと、なんだか幸せになれると人気を集めてたそうです。その付き合う過程が、ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど、のタイトルで書籍化され、台湾はもちろん日本でも話題となり、その本を書店でたまたま見つけた本作の監督である八千田明久、これは面白いと映画化したのが本作ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど、この茂木夫婦は台湾のペコ&リューチェルって感じに理解するといいのかな。いわゆる結婚式なんかで流される夫婦の馴れ初め VTR ありますよね。本作はそれが約100分続くといった内容。茂木さんを演じるのは中野裕太。彼は本作で編集も担当し、八千田明久監督の自作つま先の宇宙では脚本を担当するなど、どうやら制作面で馬があった模様です。ヒロインである凛ちゃんを演じるのはジエン・マンシュー。彼女は台湾のカトパンと呼ばれている人だそうですが、カトパンは元フジテレビのアナウンサー加藤綾子のことですね。台湾の気候のせいか、ジエン・マンシューが劇中着る衣装が結構薄着なんですね。そのせいか、チラチラと全身に入れたタトゥーが見えるんですね。まるでミーガン・フォックス。これは文化の違いですね。日本の女優さんでは考えられない。さて、恋愛映画というのは恋する二人の間にどういった障害を設定するのかが肝だと思うんですが、一時の邦画ではいわゆる病気が障害となる難病ものが流行りましたが、ジェームス・キャメロン大先生の名作タイタニック、これだと主人公であるレオナルド・ディカプリオは売れない画家、恋する相手のケイト・ウィンスレットは貴族の令嬢。まずは身分の違いが障害として設定され、次にケイト・ウィンスレットの婚約者が障害として立ちふさがる。それを乗り越えたと思ったらタイタニックは沈没してしまう。最大級の障害ですよ。これはケイト・ウィンスレットの心に一生残る大恋愛になるでしょう。障害をタイタニックにしちゃうだとか、そこまでドラマチックにしなくても、 リチャード・リンクレーター監督の映画恋人までのディスタンスでは時の流れを障害として設定しています。主人公たちはオーストリアを訪れた旅行者、ウィーンの街で偶然出会い、夜明けまでの約束で一緒に過ごすことになる。朝になれば二人は自分たちの国に帰らなくてはならない。恋に落ちた二人にとっては時間が障害となるわけです。このようにどういった障害を設定するかが肝なんですね。困難を乗り越えようとする様に我々観客の胸は締め付けられ、恋する二人にとってこの時が永遠に続けばいいのにと共感を寄せる。これが恋愛映画の醍醐味だとすると、本作ではそこまでの障害が設定されてない気がするんですね。タイトルがママは日本へ嫁に行っちゃダメというけれど、なのでリンちゃんの母親が障害となるわけですが、いわゆる子供の人生を自分の支配下に置きたがる毒親的な人物として設定されているものの、劇中の描写程度ならどこにでもいる心配性の母親といった感じ、そこまでの障害としては感じないわけです。日本と台湾という距離的な障害、言語が違うことによる意思の疎通の齟齬による障害、茂木さんが恋愛に対して消極的であるといった障害、いろいろと障害は設定されますが、そこまでの深刻さを感じません。まあ実は現実に起きたことを素直に映画化しているならそれはそうなんでしょう。我々の実際の生活はそこまでドラマチックではありえませんもんね。本作は映画という虚構の世界なんだから、あえてドラマチックなアプローチをしてもいいと思うんですが、それはディティールの部分で行ってます。二人が初めて出会う場面、初めてのデートをスローモーションするだとか、 SNS のタイムラインを追うかのような演出を対応したいと映像表現を劇的にしています。しかし物語自体はあくまでも地味です。これはどちらかというと本作が恋愛映画というよりはヒューマンドラマ、自分探し映画だからなんでしょう。恋をした結果自身の思ってもいない一面に気づいていく、その結果全てがうまくいくと思えてくる自分探し映画。例えばこれノルウェーの巨匠であるベント・ハーメル監督による映画1001グラム計り知れない愛のことがそうです。重さの基準となるキログラム元気をパリへと運ぶことになった女性が新たな自己を発見していく物語。女性はパリで恋に落ちるわけですが、それはあくまでもままならない人生に差し込んだ希望の光といった感じです。本作ママは日本へ嫁に行っちゃダメというけれどもそうです。台湾、日本の良さ、そして互いのままならない事情はあるけれど、二人が結ばれるのは必然。劇中茂木さんが凛ちゃんに控えていくのはわりかし丁寧に描写されますが、凛ちゃんが茂木さんに控えていくきっかけがよくわからない。もともと日本語学校で勉強していたと描写され、近くの人と付き合ってほしい、まして外国である日本人なんて絶対ダメと譲らない母親が描写される。日本語の勉強のために SNS でやり取りするうちに意識していった、日本語の勉強のために SNS でやり取りするうちに意識していったといった感じなんでしょう。そこが弱い気もします。でもまあ恋愛の始まりって 案外そんなもんなのかもね。そこまで劇的でもない。映画とは観客を現実から一時の間引き離し、夢を見させてくれるものとするなら、その描写される恋愛の始まりにリアリティを強調しているのは面白い。今風といった感じもします。ちなみに台湾女性に何気にプレゼントで水筒を送ると危険というのは本作で分かりました。どうやら水筒、コップやタンブラーなんかも同じことみたいですが、これらを送る行為は一生を約束するという意味みたいです。間違えて送ると大問題です。本作おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いてるよ、トイタコアを、Apple Podcasts の、レビューや、Twitter、トイタ、ソーシャルネットワーキングサービスで、アゲテイタダイタリ、カムソヤゴイケン、ドメダシを、Apple Podcasts、シサイブアロゴのコメント、Tumblr、のメールフォーム、Twitter、アカウント、アツネマの秘密に、おいおせたたきると、サイワイデフ、おまちしてあります。
こんな感じで、ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。オープニングの方で話させていただいたカンヌ映画祭からネットフリックス撤退の話、映画とは何だといった話でもあるんですが、フランス映画界にとってはスクリーンにかかる作品こそが映画であるという話、これもう少し話を続けてみますね。先頃カンヌ映画祭が閉幕してから世界に流れたフランス映画界のニュースとして、映画監督のリュック・ベッソンに性的暴行疑惑というものがあります。とある若手女優がパリのホテルでリュック・ベッソンと面会し、出された紅茶を飲んだところ意識を失い性的暴行されたというもの。リュック・ベッソンはでっち上げであると否定してますが、警察当局は捜査に乗り出したようです。このリュック・ベッソンは監督した映画ニキータ、主演女優のアンヌ・パリローと結婚、監督した映画フィフスエレメントでミラ・ジョービッチと結婚、手掛けた作品ごとに映画女優と浮き名を流してきた人ですね。またリュック・ベッソン制作の映画「わさび」に出演した広瀬涼子が記者会見で謎の号泣という事件もありました。どうも性的に奔放といった印象が強いリュック・ベッソン、何を今更糾弾してるのといった感じもあります。昨年ハリウッドで大物プロデューサーであるハーベイ・ワインスタインのセクハラ疑惑で始まったミーツー運動の世界的な流れで、今回被害に遭った若手女優はもう泣き寝入りしないと告発したということなんでしょうが、フランス映画界ではこの一連のミーツー運動に対して大女優カトリーヌ・ドヌーヴやブリジット・バルドーは批判的なコメントを出しています。だからリュック・ベッソンが免罪されるというわけではもちろんないですが、自由を重んじるフランスの映画界ではセクハラを受けた人たちに断らない、拒絶しないのが悪いと見ている向きもあるんですね。ならなぜリュック・ベッソンがこのタイミングで告発されたのか、ここら辺から点と点をつないで陰謀論めいた話をしていくわけです。リュック・ベッソンは映画会社であるヨーロッパコープを持ってますね。映画タクシーや映画トランスポーターに映画96時間などヒット作を多数制作している会社、このヨーロッパコープは2012年にパリ郊外に映画学校や展示場などを併設した巨大なスタジオラ・シテ・デュ・シネマをオープン、次世代のフランス映画を引っ張っていく人材の育成を始めたわけです。しかし順風満帆というわけでもなく、ヨーロッパコープは2017年末に経営難であると報道されました。 理由としては、リュック・ベッソン監督作品の映画バレリアン千の惑星の救世主がこけたからというものがあるようですが、それ以前からもスタジオ・ラ・シテ・デュ・シネマの建設資金を映画制作に流用した疑惑が報じられるなど、内実は火の車であると見られたわけです。そのため今年2018年にはオンラインストリーミングのネットフリックスと急接近していると報じられ、当初はネットフリックスとヨーロッパコープが共同で映画を制作しようと模索していると見られてましたが、どうやらネットフリックスにヨーロッパコープの株式を売却しようとしていると報道されています。フランスは映画制作に対して政府が資金援助を行っていることで有名ですが、いわゆる保護主義です。すなわちヨーロッパコープにもフランスの税金が投入されているわけですよね。人材育成まで手掛けるヨーロッパコープがネットフリックスの傘下になるということは、反オンラインストリーミングを掲げるフランス映画界にとって都合が悪いんでしょう。保護主義はすなわち規制であり、ネットフリックスはその規制を破るもの。なのでこのタイミングでリュック・ベッソンが告発されたというのはどうでしょう。今回の告発は格式と伝統のフランス映画をネットフリックスに売り飛ばそうと目論むリュック・ベッソンを引きずり下ろすためのスキャンダルだ。全くもって陰謀論ですが、カンヌ、ネットフリックス、リュック・ベッソンといった点と点をつなぐと、価値観の転換点にもがくフランス映画界が浮かび上がるといった話です。信じるか信じないかはあなた次第です。さて、先日5月11日の夕方にアップルポッドキャストのランキングを確認したところ、シネマの秘密ポッドキャストがテレビ番組ムービーカテゴリーにおいて第14位を記録していました。これもひとえにその前日にアップロードした第45回アベンジャーズインフィニティウォーのおかげ、マーベル様々です。皆様のご愛顧とご支援には深く感謝しております。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第46回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマの秘密ポッドキャスト、月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.